10ページ、活動団体など募集中、環境美化サポート制度、住みよい、きれいな街づくりをみんなで広げませんか。街では、道路、公園、河川などの公共空間の環境美化を促進するため、環境美化サポート制度による美化活動を実施しています。この制度は、町とボランティアの個人や団体が協力して、町道などの公共施設の環境美化活動を行い、きれいな公共空間の創出を図ることを目的としており、活動していただく個人や団体を随時募集しています。対象、個人または団体、学校、企業など、活動場所、地域の町道、河川、公園などの公共施設、活動内容、草花の植栽及び花壇などの管理、除草及び散乱ゴミの収集、道路などの破損及び収集困難な大量のゴミや不法投棄の情報提供など、町の支援、鎌、ほうき、ちり取り、ゴミ袋などの必要な物品用具などの支給または貸与、収集ゴミなどの回収、大量な場合のみ、活動者名を記した看板の設置、なお、秋山長寿会による植栽活動の写真があります。申し込み、町道、河川などについては建設課、公園については都市計画課にそれぞれ備え付けてある届出書に必要事項を記入し、各課へ提出してください。問い合わせ、建設課、電話 581-2121、内線233、都市計画課、電話 581-2121、内線242。9月10日は下水道の日。私たちの生活を守る下水道。問い合わせ、上下水道課、電話 581-2121、内線265-268。下水道は私たちの生活に欠かすことのできない水をきれいにする役割を持っています。下水道の日は、その下水道の役割や重要性を広くお知らせし、理解や関心を深めていただくために制定されました。日常生活に伴って排出される台所、洗濯、風呂などからの汚れた水、汚水が川や海にそのまま流されると、水質汚染が進み、魚が住めなくなったり、悪臭が発生したりします。下水道は汚水を集めて処理し、きれいな水にして川や海に返すことによって快適な水環境を作り出す役割を担っています。町では荒川上流流域関連より公共下水道事業として都市計画区域を対象に昭和61年から下水道の整備を進めています。下水道を使用できる区域にお住まいで接続が済んでいないご家庭は、できるだけ早く接続してください。公共下水道などの適切な利用にご協力ください。下水道施設において、異物の流入による故障が発生しています。下着やタオルが流入し、マンホール内の水中ポンプに絡まる事案や、グリーストラップ、業務用厨房などに設置し、油脂や残飯などを分離、貯留する装置の清掃が不十分であることによって、油脂が下水道管へ流入し、管を閉塞させる事案が生じています。公共下水道に限らず、農業集落排水や浄化槽をご利用されている皆さんは、引き続き次のことにご協力をお願いします。下水道に異物を流さない。タオル、下着、生ゴミ、油、生理用品、ガム、農薬、 ガソリンなどを流さないでください。雨水を流さない。町の公共下水道などは分流式であり、汚水専用です。雨水を流すと、処理施設での処理費用が増えてしまうほか、各家庭からの汚水が流れにくくなったり、道路上のマンホールから汚水が溢れ出てしまったりする恐れがあります。雨水については、敷地内に浸透マスなどを設置してください。洗剤はご確認の上ご利用を。合成洗剤に含まれている有機リンは、処理場でも完全に取り除くことができませんので、ご使用の洗剤を再度ご確認いただき、無リン洗剤やクレンザーの利用にご協力ください。下水道は正しく使うことで、下水道管や下水処理場への負担が減り、水環境が守れますので、下水道には異物などを流さないようご理解とご協力をお願いします。11ページ、町長コラム、データボックス、気になる数字、寄居町長、峯岸勝明、人生100年時代、昭和30年の平均寿命が60歳だったことを思えば、わずかの期間で寿命が大きく伸びるというのは、まさに夢のような出来事です。医療の進歩はもちろん、食生活、生活環境、公衆衛生など、多くの分野で目覚ましい進歩があったことが大きな要因です。また、この間、戦争がなかったことも要因の一つでしょう。長生きの時代に皆が望むこと、それは健康です。80歳、90歳、100歳と年を重ねても健康で自分の好きなことができる。これに勝る喜びはないかもしれません。ところが、ここでショッキングな話を申し上げなければなりません。寄居町民の皆さんの健康寿命、埼玉県内63市町村の中で男性54位、女性63位、最下位です。原因について医師に伺ったところ、寄居町民は実年齢に対して内臓年齢がとても高い。つまり内臓が年をとっているとのことです。原因は喫煙と塩分の取りすぎ、そしてストレスであると。さらに、寄居町民の特徴として、県内でも脳血管疾患の割合が非常に高い。脳の血管が詰まったり、破れたりすることでお亡くなりになる、あるいは重篤な後遺症が残る。このことも健康寿命が県内で下位になっている要因の一つです。町では特定健康審査や各種がん検診などを実施しております。ぜひともご利用いただき、ご自身の健康状態を確認いただきたいと思います。一度しかない人生、健康で長生きは本人はもちろん、家族、友人、みんなの喜びです。大切な人のためにも、いつまでも笑顔で健やかに。町で行っている審査、検診。寄居町国民健康保険特定健康審査。後期高齢者健康審査。健康審査。各種がん検診。肝炎ウイルス検診。風疹抗体検査など。なお詳細は本紙6ページ7ページをご覧ください。ふるさと納税記念品の提供事業者を募集しています。町ではふるさと納税の推進と町内産業の活性化を目的に町へ一定額以上のふるさと納税をされた方に地元特産品などを記念品として贈呈するふるさと納税推進事業を実施しています。この事業に賛同し、記念品を提供していただける地元事業者を随時募集しています。記念品はふるさと納税ポータルサイトに掲載されるなど、 全国に向けて商品やサービスを PR することができます。記念品、地元事業者による地元特産品など。なお、地元事業者と地元特産品などについてはそれぞれ要件があります。記念品募集の流れ。地元事業者から1、記念品提案。次に、寄居町。2、ふるさと納税記念品選定委員会で審査。次に、3、提供事業者の決定。そして、地元特産品など。申し込み、記念品提案書などを総務課へ提出してください。詳細は、町公式ホームページをご覧いただくか、総務課へお問い合わせください。問い合わせ総務課、電話 581-2121、内線312、12ページ、教えて寄居の SDGs、SDGs、持続可能な開発目標のゴール、目標と、それに関連する町の施策や取り組みを紹介します。今月は17パートナーシップで目標を達成しよう。持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバルパートナーシップ、地球規模の協力関係を活性化する目標です。すべての国々での持続可能な開発目標の達成を支援すべく、知識、専門的知見、技術及び資金源を動員、共有するマルチステークホルダーパートナーシップによって補完しつつ、持続可能な開発のためのグローバルパートナーシップを強化するとともに、様々なパートナーシップの経験や資源戦略をもとにした効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励、推進することを目指しています。関連する町の主な基本施策、子育て支援体制の充実、多様な人の活躍、地域貢献活動の支援、地域福祉の充実、地域防災力の強化、町の主な取り組み、地域ぐるみの子育て支援体制を構築し、子どもの居場所づくりを推進します。町民、NPO、行政が連携、共同できる仕組みづくりを進めます。地域福祉活動を行う NPO、ボランティア団体への支援を行います。災害協定に関する取り組みを強化します。問い合わせ、総合政策課、電話 581-2121、内線462、もう受けましたか？胃内視鏡検査。町では、胃がん検診として胃内視鏡検査を行っています。今年度受診されないと、来年度は受診することができません。また、例年9月から年度末にかけて医療機関が非常に混み合います。ご希望の方は早めにお申し込みください。対象、50歳以上で今年度偶数年齢になる方、実施期間、令和6年2月29日木曜日まで。なお、実施医療機関など、または町公式ホームページをご確認ください。左側に町公式ホームページの QR コードがあります。よくあるご質問。質問1、寄居町国民健康保険加入者でなければ受けられませんか？答え1、町のがん検診は健康保険の種別に関わらず受けられます。質問2、誕生日を過ぎないと受けられませんか？答え2、年度末、令和6年3月31日時点で偶数年齢であれば、誕生日前でも受けられます。問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、 内戦211-212、年金特報、年金についての情報を毎月お届け。今月はご存知ですか？障害基礎年金。障害基礎年金は、病気や怪我によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受給できる年金です。受給要件を満たし、医師の診断書などに基づいて審査をした結果、障害等級に該当となった場合に支給されます。詳しくは町民課または年金事務所へお問い合わせください。令和5年度の障害基礎年金額、1級993,750円、2級795,000円。なお、障害基礎年金の等級は障害者手帳の等級とは異なりますのでご注意ください。受給の対象となる方、1から3すべてに該当する方、1、障害の原因となった病気や怪我について、初診日、初めて医師などの診療を受けた日が、次のいずれかの間にあること、国民年金加入期間、20歳未満、または国内在住の60歳以上、65歳未満の方で年金未加入期間。なお、老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除く。2、障害の程度が障害認定日、初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または20歳に達した時に、障害等級1級または2級に該当していること。3、国民年金保険料の納付要件を満たしていること、初診日が20歳前の年金制度に加入していない期間の場合には不要。問い合わせ、町民課、電話 581-2121、内線 111-112、問い合わせ、熊谷年金事務所、電話 522-5012、なお、問い合わせの際は、基礎年金番号、住所、氏名、生年月日を確認させていただきます。はい、13ページ、健康広場、みんな健康、元気、生き生き、より町、夏の睡眠を見直し、夏を乗り切りましょう。ワンポイントアドバイス。暑い日が続いています。寝苦しさを感じる方も多いのではないでしょうか。睡眠の質が悪くなると、生活習慣病の進行や集中力の低下、気分の落ち込みなどの影響が出ます。暑い夏を乗り切るためには、質の良い睡眠をとることが大切です。質の良い睡眠をとるために、1、湯船に浸かりましょう。入浴は、40度 C 前後の湯船に浸かることがおすすめです。また、睡眠2時間前に入浴すると、寝つきが良くなる傾向があります。2、就寝前のメディア使用に注意しましょう。就寝前にスマートフォンや携帯ゲーム機などの電子メディア機器を使用すると、交感神経が働いて寝つきが悪くなります。就寝前の1時間は使用を控えましょう。3、エアコンを上手に使いましょう。エアコンをつけたまま寝ると寒くて途中で起きてしまうという方は、就寝前からエアコンをつけ、室温を下げておき、寝る前に設定温度26度 C から28度 C にしてタイマー機能を活用し、目覚める時間付近に切れるようにすると良いでしょう。また、扇風機を活用して、室内の空気を循環させ、室温が低くなりすぎないようにしましょう。4、朝日を浴びましょう。朝日を浴びることで、ホルモンの分泌が促され、夜になると徐々に眠くなるというサイクルにつながります。朝起きたら、カーテンを開けて、 朝日を浴びましょう。5. ストレスをためないようにしましょう。ストレスがたまると睡眠サイクルの乱れにつながり、眠りが浅くなる、寝た気がしない、などの症状が出ることがあります。ご自身に合ったストレス解消法を見つけ、リラックスした生活を送りましょう。9月の保健事業、問い合わせ健康づくり課、電話 581-2121、内線 211-212。 なお、感染症対策のため、受付の際に当日の体調確認を行います。また、終了後は速やかにお帰りください。乳幼児健康審査、4ヶ月5ヶ月児健康審査、日時14日木曜日、対象、令和5年4月生まれ、令和5年5月生まれ、10ヶ月児健康相談、21日木曜日、令和4年10月生まれ、令和4年11月生まれ、3歳児健康審査、7日木曜日、令和2年3月生まれ。場所はいずれも役場7階、検診室。受付時間は通知でお知らせします。持ち物、母子健康手帳、役場からの通知、お子さんの歯ブラシ、3歳児は尿の入ったビニール袋。なお、変更になる場合は対象者にご連絡します。ひよこ教室、離乳食教室、予約が必要です。日時28日木曜日、時間13時30分から15時30分、場所、保健福祉総合センターユーネス、対象、定員、3ヶ月から5ヶ月児のお子さんと保護者6組、持ち物、母子健康手帳、筆記用具、バスタオル、おぶい紐、エプロン、必要に応じてミルク、心の健康相談、予約が必要です。日時、20日水曜日、時間、13時30分から14時30分、場所、役場2階健康づくり課、対象、心の健康について悩みをお持ちの方、その家族及び関係者、ふるさと健康体操、生活習慣病予防系運動教室、日時、7日、21日、各木曜日、時間、10時から11時、場所、勤労福祉センター寄居会館、3階スポーツレクレーション室、11日、25日、各月曜日、13時30分から14時30分、オブスマコミュニティセンター多目的ホール、持ち物、運動しやすい服装、水分補給できるもの、上履き、マスク、なお、前日自主活動日となります。休憩時間など、近距離での会話時は、マスクの着用が推奨されます。新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口、埼玉県コロナ総合相談センター、電話 0570-783-770、ファックス 050-8887-9553、聴覚障害者専用、24時間、年中無休。